こんにちは、お兄ちゃん。ミカエルだよ。
マリアです。今日は寝る前に、お兄さんと聖書のお話をしようと思います。
寝る前に聖書を読むとね、心を落ち着かせることができるんだよ。
お話も意外と面白いものが多いので、お兄さんにはぜひ、読み物として聖書に興味を持ってもらいたいです。
普通に読んだら難しい部分も出てくるから、マリアちゃんが重要な部分を噛み砕いて説明してくれるよ。
触りの部分だけですけどね。難しい部分はちょっと言葉を言い換えておきます。人によって解釈の違う部分もありますけれど、基本的には私の解釈でお話を翻訳しようと思います。今回は天地の創造とアダムとイブ、そしてキリストの誕生についてお話をしていきますね。
有名な三つのお話だね。マリアちゃんの朗読、僕も聞かせてもらうね。
ミカはこのお話大好きですもんね。あ、それじゃあお話ししますね。まずは天地の創造からです。天地の創造。はじめに神様は天地を創造なさいました。地面は混沌に満ちていて、闇が世界を覆っていました。そんな時、神様はこうおっしゃいました。光あれ。こうして、世界に光が現れました。神様は光を見て、これでよし、と、満足げにうなずきました。神様は光と闇を二つに分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ぶことにしました。これが神様が第一の日に行ったお仕事でした。そして神は第二の日はお空を作りました。三日目には大地と海を作って植物を生えさせました。四日目には太陽と月とお星様を作りました。五日目には魚と鳥を作り、六日目には獣と家畜を作って、さらに神様に似せた人も作りました。第七の日に神様はお仕事を離れてお休みになりました。この第七の日は神様によって祝福され、特別な日になりました。こうして世界のすべては完成されたのです。めでたし、めでたし。以上が天地創造のお話ですね。
光あれの言葉で有名なお話ですね。そして一週間が七日になった理由とも言われています。
日曜日はこのお話をきっかけに安息の日となったわけですね。神様はなんと七日でこの世界をお作りになったようです。
闇は最初からあったもので、神様は手を出していないというのも興味深いですよね。
確かに、神様が作ったのは光だけですよね。光と闇という対比をよくされますけれど、闇はそもそも 神様が作ろうとしたものではないんですね。じゃあ、次に行きましょうか。次は、アダムとイブについてのお話です。
有名なあの二人ですね。イブさんは確か、お腹が空いてリンゴを食べちゃったんですよね。
そうですね。お腹が空いたわけではないですけど、リンゴを食べたら叱られてしまったというお話です。それでは、読んでいきますね。アダムとイブ。神様はその昔、土暮れから神様の姿に似せたアダムを作りました。神様は次に、そのアダムの肋骨から、イブという女性を作りました。神様は、アダムとイブを、天国のような楽園、エデンに送りました。神様は人間に、エデンの地を与えましたが、知恵の実だけは、決して食べないように、食べたらひどいことになるよ。と、警告をしました。しかし、ある日のこと、悪魔の化身である蛇が、イブの耳元で囁きました。その知恵の実を食べてみるといい。そうしたら、神様のように、知恵を身につけることができるよ。そしてイブは、その知恵の実に手を出してしまいます。イブに誘われて、アダムもその知恵の実を口にしてしまいました。するとその結果、二人は様々な感情を芽生えさせました。羞恥心や猜疑心、自己防衛、怒り、嫉妬、悲しみ、など、無垢とは正反対の感情が芽生えてしまったのです。二人は裸であることを恥ずかしがり、イチジクの葉で身を隠しました。それを知った神様は、イブには産みの苦しみを、アダムには土を耕して食べ物を得る苦しみを与えました。また、蛇には、一生お腹を使って地べたを這い回る苦しみを与えました。そして彼らは、エデンを追放されてしまいます。こうして、人類は永遠の命を失い、生まれながらに罪を背負う存在となってしまったのでした。お話はここまでですね。アダムとイブは罪を犯し、エデンを追い出されてしまったわけです。
いわゆる、原罪と呼ばれる罪のことですね。イエス様が貼り付けにされたのは、この罪が原因だと言われています。
そうですね。イエス様が、全人類の原罪を肩代わりしてくれたわけです。アダムとイブのお話を知っておくと、イエス様のお話もわかりやすくなります。次は、そのイエス様の誕生のお話についてですね。
イエス様は、キリスト教が始まるきっかけとなったお方ですね。
それでは、行きますね。イエス・キリストの誕生。イエス・キリストのお母さんは、マリアというお名前でした。マリアは、ヨセフという男性と婚約していましたが、二人が一緒になる前に、聖霊によって身ごもっていることが明らかになりました。夫のヨセフは、マリアと別れるか悩みましたが、 そんな彼の夢の中に、一人の天使が出てきました。天使は、彼に向かって、こう言いました。ダビデの子、ヨセフ。恐れずにマリアを迎え入れなさい。マリアのお腹の子供は、精霊によって宿ったのだよ。マリアは男の子を産むはずだ。その子供に、イエスという名前を付けなさい。その子は、多くの人を罪から救うはずだよ。そして、イエスは生まれてきます。ユダヤ教徒として生まれてきたイエスは、その後、たくさんの弟子を集め、その中の12人を特別な弟子としました。しかしその後、イエスはユダヤ教の長老たちに警戒され、弟子の一人に裏切られた結果、殺されることになってしまったのでした。イエスの貼り付けまでのお話は以上ですね。生まれてから十字架にかけられるまでのお話です。
キリスト教の十字架はここから来たんですよね。原罪をイエス様が一人で背負ったという意味で、十字架は特別な存在です。さらにその後、イエス様は復活をなさっているんですよね。
そうですね。イエス様が神様か人かという判断は難しいところで、宗教によっても判断が分かれています。ただ、復活後のイエス様は、人というより精霊に近い存在だったような気がしますね。
ちなみにこの時、マリア様に受胎告知をしたのは、ガブリエルという天使だったんだって。ミカエルのお仲間だね。
その通りです。白い百合の花を持って、マリア様の純潔を伝えていたんですよね。たまにはこういうお話を読んで、教養を深めてみてもいいですよね。昔のお話ですけど、読んでいると、新しい発見があったりします。
お兄さんもまたお話を聞きたくなったら、僕らに言ってくれていいからね。
その時はまた、私たちがわかりやすく説明してあげますよ。
それじゃあ、
またね、お兄さん。